ルカニング主イエス・キリストの受難。
その時、民の長老会、祭司長たちや律法学者たちは立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。そこでピラトがイエスに尋問した。
お前がユダヤ人の王なのか。
イエスはお答えになった。
それはあなたが言っていることです。
ピラトは祭司長たちと群衆に言った。
私はこの男に何の罪も見出せない。
しかし彼らは言い放った。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いて、ずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいて、イエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり、侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。
あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとでも同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。
しかし人々は一斉に叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の角で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は叫び続けた。ピラトは三度目に言った。
一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。
ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れを出してイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。
エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら枯れた木は一体どうなるのだろう。
他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。 サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。
父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。
人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。
他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。
兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。
お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。
イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。
お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。
するともう一人の方がたしなめた。
お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。
そして言った。
イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。
するとイエスは言われた。
はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。
すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。
父よ、私の霊を御手に委ねます。
こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を賛美していった。
本当にこの人は正しい人だった。
見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていた全ての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。
どうぞお座りください。今日が受難の主日ということで、長い、主の受難の朗読を、今聞きました。これから1週間私たちはこの主の受難を、この心に刻んでこの生きていく、その1週間がこう始まるということですね。時々私が思うのは、イエス様は何のためになぜわざわざですね十字架にかけられて自分の命を、捧げなければならなかったのか。神の子であって、神の愛、そして神がどういう方であるかということを人々に分かち合ってですね、話して、そして癒しの技を行って、いわば人々に対していいことを行ってたわけですけれども、なんでイエス様は、十字架にわざわざですねかけられなければなかったのかということを、不思議に思うこともたびたびあります。そういうふうに考える人は、少ないかもしれない。むしろもっと私たちが考えることの一つは、どっちかというとそっちの方が多いかもしれないですが、なぜ結局私自身は苦しまなきゃならないのか。あんなことこんなことでですね、せっかく洗礼を受けたのに、こんなに苦しみが辛いことがやってくるとかですね、 まあ、自分のことでもあるし、周りの人、家族のことでもですね、なぜこんなに苦しまなきゃならないのかということ、まあ、それもたびたび私たちが、まあ、考えたり思ったりつぶやいたり、まあ、することでしょう。まあ、結局イエス様の苦しみと私たちの苦しみがある。そして今日の受難物語を読むときに、やはりこの私たちの苦しみとこのイエス様の苦しみが、まあ、やはりどこかでこうつながってくるというか、交差しているところが、まあ、やはりあるのではないかと思いますね。今日の朗読ではルカによる福音書を読んだんですけど、ルカの福音書で、まあ、とりわけ強調されているのが、十字架にかかったイエス様の両側に犯罪人が一人ずつかけられているということですね。そしてその人たちの会話が記されているのはこのルカの、この福音書なんですけれども、でも一人の人がイエス様に罵って言うんですよね。自分の隣にいるイエス様に、お前はメシアではないかと、自分自身と我々を救ってみろと言って、まあ、苦しみのあまりこの罵るというかですね、いうことを言うわけですが、まあ、結局私たちもこのような気持ちになることがあると言えるでしょう。せっかく洗礼を受けたのに、せっかくイエス様をメシアと信じてるのに、まあ、なんでこんなに苦しまなきゃならないのか、あるいは神様が私を助けてくださらないのだろうかと言って神様に文句を言うこともある。でもここからはっきりしているのは、私自身が苦しんでいる横で、真横でですね、イエス様が共に苦しんでくださっているということですね。イエス様がなぜ苦しまなきゃならなかったのか、それは私たちが苦しんでいるからだと言えるでしょう。そして私たちがなぜ苦しまなきゃならないのか、それはイエス様の苦しみと心を合わせることができるからだというふうにも言えるのではないかと思います。だからこの文句を言っている犯罪人の逆の側の犯罪人の人はこういうわけですね。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと。その時にこそ自分の隣で苦しんでいるイエス様に、私のことを見捨てないでください、私を思い出してくださいと素直に願うことができるわけですね。私自身が、あるいは苦しんでいる人の横にイエス様が共に苦しんでいるということに気づくならば、共に私の苦しみを担ってくださっていると気づくならば、私たちはこのように私を思い出してくださいとイエス様に素直に祈ることができるでしょう。苦しみそのものがこの取られなくても、なくならなくてもですね、その横にいるイエス様に私たちは願うことができる。そしてイエス様がはっきりというわけですよね。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると約束してくださっている。この約束は私たち全員に約束されているものでしょう。まあ、クリスチャンになったからといってこの苦しみそのものが、まあ、減るわけではない。実際苦しいことや辛いことがありますが、でもこの辛いことや苦しいことがなくならなくても、この苦しみそのものの意味が変わるっていうんですかね、あるいはその質が変わるというふうに言えるでしょう。つまり苦しみをどう受け止めればいいか、受け止め方は全く変わることができる。それはイエス様と共に私たちが苦しんで、イエス様と一緒に楽園に入ることができるというですね、苦しみの意味付けが全く変わってしまった。だからイエス様は十字架にかかって、だからイエス様は復活されたんでしょう。その大いなる恵みを思い起こしましょう。私たちが苦しい時にこそ十字架にかかったイエス様を 思い出すことができる。この思い出してくださいとこの良い犯罪人が言ってるんですが、まあ、逆かもしれない。私の方が思い出す、イエス様が横にいることをですね。苦しい時こそ忘れがちだからですが、私の方がイエス様が共にいるということを思い出すことによって、イエス様と共に楽園、天の国の喜びに私たちが預かれるということですね。まあ、それを本当に思い起こしたいと思います。このイエス様の受難というとなんとなく気持ちが重くなるし、まあ、この1週間で四旬節も長いけど、さらにイエス様の苦しみをと、なんとですかね、まあ、重い気持ちになる面もありますが、でも今こそイエス様の苦しみを通して自分自身の苦しみと自分自身の弱さ、自分自身の罪深さを受け取って、でそれを超える神の恵みをに向かって私たちが力強く歩めるように願いたいと思います。イエス様はわざわざ私たちの苦しみと共にいるためにこそ、わざわざこの世に人間となって現れ、そしてわざわざですね、多くの苦しみを、まあ、担ってくださったわけですね。その苦しみは全く無駄ではないと思います。イエス様と共に苦しみを担うことによって、私たちが復活の恵みに本当に力強く預かることができるように、苦しみを乗り越えた世界に向かって歩んでいくことができるように、共に祈りを捧げたいと思います。